引き続きゲストにお迎えしている大阪府立大学の石原遼河さんからお話を伺っていきたいと思います。
はい、今年で、阪神淡路大震災から20年を迎えたと、年度と言われているんですけれども、はい、石原さん自身は当時どのように過ごされてたんですか？
はい、当時は小学校1年生やったんです
よ。ちっちゃい、はい
地震だっていう、父親の言葉に飛び起きて、家がその後大きく揺れたっていうことは今でも覚えてます。でもその後の復旧や復興については全く覚えていません。はい、まさかここに来て防災の教育、研究者としてこう防災の話をしているとは全く夢にも思ってませんでした。
ですよね。何がきっかけでこういう防災のお勉強されるようになったんですか？
はい、子どもの頃の体験というよりも大学院での経験がつながっていると、思います。
はい、
私が大学院の修士1年生の時に東日本大震災が起こったんです。
はい、
でその日は以前から取り組んでいた防災とは関係ないんですけど、阿南市の町づくりの成果について、市の職員さんと一緒に意見交換をするために阿南市役所に訪れました。
3.11 ですよね。
はい、でその時にちょうどお昼過ぎにいよいよ解散しようかっていう時にテレビのついて、仙台平野が大きな津波が訪れてる映像を見て非常にびっくりしました。また東日本で起こったっていうよりも、徳島にいた時はちょうど、阿南にいた時はちょうど大津波警報が出たんで、この徳島に津波が来るんじゃないかと思って、で市の職員の人と一緒に慌てて高台の方へ避難したっていう経験があります。でその時はまさか東日本の方で大きな被害を受けているということは夢にも思ってませんでした。それがきっかけとなって徳島県阿南市をフィールドに防災に関する研究を今でも取り組んでいます。
はい、
またボランティアとして何度も訪れた東日本大震災の被災地の現場の様子とか、阪神淡路大震災の被災者の声を聞くと、防災やあるいは復興というのは非常に社会の矛盾が顕在してたり、あるいはもともとあった地域の課題とかが浮き彫りになってくることとか、あるいは社会に届かない声なき声がたくさんあることを痛感しました。こうした課題に対して少しでも貢献できないかと考えて、研究者というものを目指しました。
なるほど。はい、現在の神戸の様子っていうのはどうなんでしょうか？こう見た目には立派に、復興しているように見えるんですけども、現状というのをお聞かせいただけますか？
はい、12月に阪神淡路大震災のご遺族の方と対話をする機会がありました。でその時にご遺族の方から、ここの復興は未だに成し遂げてないっていう言葉がもう非常に大変印象的でした。で復興をどう思うかは一人一人異なると思いますが、震災によってご家族を亡くされた方は、震災によって失われたあまりにも多くのことを未だに背負っているとおっしゃってました。そのため最後の一人が国王の復興を遂げるまで阪神淡路大震災に取り組んでいきたいと思ってます。また震災から20年という時間が経過することによって新たな課題もたくさんあります。例えば復興公営住宅ということで、特に被災された方がお住まいになる住宅をたくさん作ったんですけど、そこが非常に今高齢化してて、コミュニティをどう継続していくかっていうところ、が非常に大きな課題になってたり、あるいは震災によって障害を負ってしまった方 もたくさんおられます。そうした課題にやっぱり丁寧に応えていかなければならないというふうに思っています。また神戸の街の様子から、すっかり復興を遂げたというのを
見た目はね、
見た目は、テレビであるいは新聞等でよく聞くかと思うんですけど、例えば古くからあった神戸の街並みといえば御影石のこう石垣が並んで、あと明石で出てきた瓦が並ぶようなすごい神戸らしい風景という街並みがたくさんあったんですけど、それが震災によって崩れてしまったために、普通のいわゆる街になってしまったという声も、
新しい街並みに、変わってますよね。
まあ、こうした状況から阪神・淡路大震災から20年経過した今でもまだまだ、まあ、向き合わなければならない課題が山積していて、まあ、こうした課題に丁寧に取り組みたいっていうふうに思っています、はい、それは何も阪神・淡路大震災からということではなく東日本大震災や、はい、まあ、今後起こり得る災害のことにも、まあ、つながっているからでもあります、
はいはい、
なるほどね。
あの今のお話なんですけど、はい、あのどんなふうにその方たちとお話しする機会を、ね、設けていらっしゃるのかなと思ったんですけど、ね、はいはい、
おそらくこれまで、阪神・淡路大震災のご遺族の方と、はい、あるいは防災や復興を専門にしている研究者がこう顔を合わせて議論する場ってなかったと思います、
うんうん、そうなんですか、
はい、実際に、神戸新聞でも記事になった、はい、ぐらいに実は思いは共通してるんですけど、うん、なかなかこう対面して、うん、まあ、よいよい社会とかあるいは神戸のことを考える機会ってなかったのが、うん、まあ、意外だったんですけど、うん、まあ、それが現状みたいです、うん、その絵がきっかけになったのは京都大学の矢守先生という防災の先生がいらっしゃるんですけど、はいはい、ちょうどクロスロードっていう防災教育教材も開発された先生なんですけど、まあ、その先生と一緒にこう取り組む中で20年っていう節目だからこそやはり思いは共通している遺族と研究者ではなかった、うんうん、だから、はい、まあ、一緒にこう会って、うん、まあ、どういう社会を作ろうかと、はい、いうことをこう議論しました、はい、その中で、まあ、研究者として今やっているようなこと、うん、なんでそういった研究をしているのかということを遺族の方に伝えたり、はい、あるいは遺族の方からは、はい、まあ、どのような、神戸の20年といった中でどういったことを思っているのか、うん、あるいは研究者にどのようなことを期待しているのかと、はい、いうことを聞かせていただきました、うん、まあ、そうした中で、はい、やはりご遺族の方からやっぱりさまざまな課題というのはもう見えてきたので、そうしたご遺族の方も、まあ、少し正直なところあまり会いたくないなというところ、何を言われるかわからないので、そうした思いはあったんですけど、でもやっぱりもう根の思いの部分は非常に共通しているということが分かったんで、その当日遺族の方にはこう Facebook やあるいは年賀状でこうやり取りをこうしながら、そうした関係もできて、それでまあそうした方々と一緒にこう声を聞きながら、はい、まあ、これからも研究を続けていきたいというふうに考えてます、
は
い、
あ、なるほど、
ね、はい、はい、最後に今の子どもたち、またあのリスナーの方に防災・減災に関して何か伝えたいことがあればお願いします。
はい、枚方市でも阪神・淡路大震災と同等、はい、あるいはそれ以上の被害を受けることが、まあ、予測されています、はい、まあ、しかし過度に災害を恐れることなく、でも油断をせずに、はい、まあ、できるところから取り組んでほしいと思っています、
はい、
また阪神・淡路大震災から20年という説明ですが、同じ関西で大きな被害が出て、大きな災害が起きてたくさんの被害を受けたということも忘れないでほしいと思います、
はい、
本日はゲストに大阪府立大学地域連携研究機構特任助教の石原遼河さんにお越しいただきお話を伺いました。石原さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。みんなの NPO サロンでは本日ご紹介させていただいたゲストの感想や NPO 市民活動に関するご意見や質問などをお待ちしています。住所、氏名、年齢、電話番号を書き添えの上お送りください。宛先はこの後のエンディングでお知らせしますので最後までお聞きください。
みんなの NPO サロン、見たい、聞きたい、これが知りたい、宮岡と
川越がお送りしました。